今日はフィリピの3章10節から14節までをご一緒にお読みしたいと思います。フィリピの3章10節から14節までをご一緒にお読みしたいと思います。フィリピの3章の10節から14節までご一緒にお読みしましょう。私はキリストとその復活の力を知り、またキリストの苦しみに預かることも知って、キリストの死と同じ状態になり、どうにかして死者の中から復活に達したいのです。私はすでに得たのでもなく、すでに完全にされているのでもありません。ただ捉えようとして追求しているのです。そしてそれを得るようにとキリストイエスが私を捉えてくださったのです。兄弟たちよ、私は自分はすでに捉えたなどと考えてはいません。ただこの一時に励んでいます。すなわち後ろのものを忘れ、下向きに前のものに向かって進み、キリストイエスにおいて上に召してくださる神の栄冠を得るために目標を目指して一心に走っているのです。一言お祈りを捧げたいと思います。キリストイエスが私においてキリストイエスにおいて上に召してくださる神の栄冠を得るために目標を目指して一心に走っているのです。恵みの深い天のお父様、イエス様の復活を感謝をいたします。そして私たちにその恵みを与えてくださって、神の栄冠を得るためにあなたも走りなさいと招いてくださっていることを感謝をいたします。私たちは御国に至る道を知っております。イエス様はその道を開いてくださいました。私たちのうちに聖霊が宿ってくださり、御業を行ってくださることを感謝をいたします。今日もこのようにして礼拝を捧げて内なるキリストを体験できますことを感謝をいたします。この1週間、この次、またこの残された生涯を通してイエス様の証ができるように助けを与えてください。この時を感謝をして尊いキリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。イエス様の復活おめでとうございます。
おめでとうございます。
イエス様の復活はイエス様の十字架の出来事と同じように大切な真理の出来事であります。私たちにとって大事なことは、十字架を信じているだけではなくて、私たちの魂の中に復活の目的を、復活の信仰を変貌させているかどうかであります。私たちのうちに復活されたイエス様が、イエス様の愛が働いてくださっているかどうかであります。もし主イエスの身代わりの十字架の経験もなくて、蘇られた主の信仰経験もなければ、ペンテコステ前の弟子たちのように嵐を恐れたり、ユダヤ人の攻撃を恐れたり、ラザロの死によってベタニアの姉妹たちが悲しんだようになってしまいます。イスカリオテのユダは主イエスの弟子の交わりにとどまることができなくなりました。デマスのようにこの世を愛して死を捨てていく者も出たわけです。毎日復活の死と交わっていれば、信仰の交わりを捨ててイエス様から離れていくということはありえないことであります。この信仰があれば、自分の魂のうちに復活されたキリストの御霊が働いてくださって、感情的な経験や 神秘的な経験との区別が容易につきます。それは第一にキリストの愛が心の中にあるかないかで分かります。私たちは復活の信仰を持っているかどうかということは、私たちの内側に神の愛、アガペーがあるかどうかで分かります。それは今日お話をすることでお分かりいただけると思います。今日のメッセージの中心は、神の愛、アガペーが復活の信仰を表していることであります。フィリピの3章の8節をご一緒に読んでみましょう。フィリピの3章の8節を読みします。それどころか、私の主であるキリストイエスを知っていることの素晴らしさのゆえに、一切のことを損と思っています。私はキリストのために全てのものを捨てて、それらを塵や草と思っています。それは私にはキリストを得、また、これはキリストを知っていることの素晴らしさというのは、愛の素晴らしさのことを言っております。マタイの19章の金持ちの青年のことを時々お話ししますけれども、彼は自分の財産を施すことを惜しんだために永遠の命を失いました。彼は子供の頃から律法を守ってきたと、律法を守っていることが信仰だと思っておりました。熱心に教会に行って聖書の言葉を暗唱できて、律法も守っている、十戒も守っている。しかし彼の魂には富への欲があって、神の愛がなかったわけですね。彼は神の愛を持っていませんでした。ザーカイは無理やり取ったものを4倍に返した後にキリストの宣教師になったと言われております。熱心なパリサイ人のサウロは、律法の博学もユダヤ人の議員となる高い地位や身分も財産も塵や草と思って捨ててしまったと言っております。そして永遠にキリストのしもべとなり、義の栄冠を獲得したんです。捨てるというのは従わなくなること、縛られなくなること、欲しなくなること、富を欲しくならないことですね。富に縛られないことであります。自分の富や地位や名誉にしがみついて神の愛を失い、途中から信仰を失った金持ちの青年のようになってしまう人は少なくありません。神様はアブラハムに、神様が約束の子として与えられた一人子イサクをモリアの山で全焼の生贄に捧げるように命じました。アブラハムはそれに従うことによって、復活の経験をしたということであります。ヘブルの11章の19節を読んでみましょう。ヘブルの11章の19節を読みします。彼は神には人を死者の中から蘇らせることもできると考えました。それで彼は死者の中からイエスを取り戻したので、これは型です。私たちがいつも大事にしているもの、大切にしているものは、私の心の中で偶像になっているものです。それをそのまま残しておけば、ヤコブの兄のエソーのように神の相続財産を失うことになってしまいます。8節でパウロは、私の主であるキリストイエスを知っていることの素晴らしさのゆえにと言っております。 キリストイエスを知ることの経験は他人からの受け売りではいけません。死を知ることは自分自身で信じて経験するのでなければなりません。私たちはいろいろなことを知っていますけど、それは本で読んだり話を聞いたりして知っていることであります。それでは十分ではないんですね。私たちは自分自身で信じて経験する必要があります。メッセージを聞いてその知識を受け売りで話す人と、メッセージを聞いてもそれを受け売りせず自分で信じて経験して証をする人と同じではありません。夢や幻の中で死を経験することではなくて、聖書が掲示しているイエス・キリストを信じて経験するのでなければなりません。私たちはキリストの神の愛の性質を知らなければなりません。神様が人となってくださった人としての性質、私たちへの同情とか人としての謙遜とか弱さとか身代わりの十字架の奥義を体験していなければなりません。キリストを知るとはそういうことを体験することです。御言葉を通し、聖霊を通し、自分自身の体験を通して知ることであります。10節から11節では、私はキリストとその復活の力を知り、またキリストの苦しみに預かることを知って、キリストの死と同じ状態になり、どうにかして死者の中からの復活に達したいのですと言いました。この言葉は復活されたキリストをうちに経験していたパウロの求めであります。パウロはキリストの復活の事実を信じていただけではなくて、キリストの復活の力を日々の生活の中で活用していた人です。今クリスチャンたちはキリストの復活の力を毎日の生活の中で活用すると言われても、何をどうするのかわからない人が大勢いるでしょう。しかしパウロはさらに何を求めていたんでしょうか。それはキリストは今やご自身を信じる全ての人に最後の敵である死を克服、征服するご自分の復活の命と力を与えて信仰の勝利者にすることです。キリストの受けられた屈辱の中でも十字架の死と墓に埋葬されることは、それ以上の屈辱はありません。しかしキリストはその屈辱の中で死を信じる者の復活の勝利を勝ち取られました。私たちは屈辱の中のキリストを知っているだけではいけません。毎日生きる喜びをイエス様から受けていることが必要です。私たちは過去に残した足跡から敗北ばかりを思い出していないでしょうか。クリスチャンは罪を探すのに、敗北や悲しみや思い煩いの材料を探すのに上手になっているではありませんか。私たちはイエス様を信じて起き上がりましょう。イエス様は私たちに分け与えるために隠れた力を持っておられます。隠れた力ですから、まだ味わっていない力がたくさんあると思います。その力は敗北の死を超えて勝利の復活の勝利に至るキリストの復活の力です。この力は私たちの弱いところに表される力です。第二コリントの12章の9節でよく知られた言葉があります。読んでみましょう。第二コリント12章の9節を読みします。第二コリントの12章の9節を読みしましょう。しかし主は私の恵みはあなたに十分であるというのは、私の力弱さのうちに完全に現れるからであると言われているのです。ですから私はキリストの力私を覆うために、むしろ大いに喜んで誇りましょう。あなたは自分の弱さの中に 表される神の力を経験しているでしょうか。それは隠された力であります。聖書の中には隠された宝物とか隠された真理とか秘められているものがたくさん記されておりますね。私たちはそのことを知らなきゃなりません。言葉を知っているだけではなくて、私たちが自分の弱さの中に表される神の恵みの力、命を体験しなきゃなりません。12年の長血の女の人でも、パウロでも、みんなその力を経験した人たちであります。このパウロの証言は私たちにとって素晴らしい信仰の確信です。私たちはこれまでの経験で弱さを知って謙虚になったり、今の生活をしている間にキリストの復活の力を受けて、日々にキリストと共に十字架にかかって自分中心の自我に死んでキリストの栄光を表しております。真に霊的な聖徒とは、自分の聖徒らしさを表すことではなくて、自分の魂のうちにイエス・キリストの愛と力を経験することであります。真の霊的経験は偶然に起きることはありません。私たちの生活様式がキリスト教様式かそうかでないかは問題ではありません。私たちは生まれた環境によってキリスト教様式の生活を営んでいる人もいるかもしれません。そういうところに行くと、そうでない育ち方をした人は戸惑うかもしれませんけれども、それが大事なことではありません。私たちが真に霊的に聖徒であることは、あらゆることを通してイエス・キリストを見出すことです。聖霊が私たちに望んでおられることは、生活のすべての面で主イエスを認めることです。箴言の3章の6節を読んでみましょう。箴言の3章の6節を読みします。箴言の3章の6節を読みします。あなたの行くところどこにおいても主を認めよ。そうすれば主はあなたの道をまっすぐにされる。この言葉はよく知られていることですね。少なくとも私たちはよく知っております。私たちが力を出そうとするとき、その働きは高く評価されるように働きます。しかし清められた生徒はそうではありません。イエス・キリストを褒めたたえます。キリストの命とご人格を表すようになります。キリストの御霊がうちにあって働いてくださる信者は、実際生活のすべての面でイエス・キリストを表します。キリストのご人格を表すようになります。それは主イエスが父なる神様から来られて、御父の栄光を表し、御父の身元に帰られて御父に仕えておられるからです。それはキリストの御霊をうちに持つ私たちにとっても同じであります。私たちは知識として幾分かキリストを知るようになってきたでしょう。私たちはイエス・キリストについて説明することができると思います。しかし内なる経験は、復活されているキリストの生活の中で体験しているかどうかであります。キリストの生徒の実質は何ができるかではなくて、イエス・キリストを内に宿して親しく交わっていることであります。人は外の形を見て、あの人はお祈りもできて、賛美もできて、集会の司会もできて、何でもできる人のように見える人が立派な人に見えますけれども、キリスト者の実質は何ができるかではなくて、イエス・キリストを内に宿していることであります。 フィリピンの3章の12節を読んでみましょう。先ほどお読みしましたけれども、もう一度読んでみます。フィリピンの3章の12節をお読みします。私は既に得たのでもなく、既に完全にされているのでもありません。
ただ捉えようとして追求しているのです。そしてそれを得るようにと、キリストイエスが私を捉えてくださったのです。
神様は私たちが欠点も弱点もなく、過ちも犯さない完璧な人になることを望んでおられないし、勧めてもいないし、命じてもいません。聖書はそういうことを要求しておりません。それは自己義を主張する立法主義者の陥る落とし穴です。病気になることは神様の御心ではないといえば、あなたはもう神様から外れています。もしそうならば、神に愛されていた義人ヨブが病気になることは神様は許されないはずです。生徒にとって大切なことは、いかに完成された状態にあるかということではなくて、自分のすべてを主イエスに委ねて、全く信頼して平安でいるかどうかであります。私たちは立派な人間になるということを目標にして、間違った道に陥りやすいことを警戒しなきゃなりません。聖書が言っている完全とは、人間的な出来具合の完全ではなくて、矛盾に満ちた人生のただ中にあって、神の愛によって助け合う完全であります。愛によって愛し合って助け合う生活が営まれているかどうかであります。しかし人間は自分の努力でこれを成し遂げようとしても、堕落した世界ではできるはずがありません。私たちは神との愛と信頼によって生きるように召されています。神様は私たちを神を明かしするために、おのおのを用いることができる場へと導かれます。フィリピの3章の13から14を読んでみましょう。フィリピの3章の13と14を読んでみます。ご一緒にお願いします。兄弟たちよ、私は自分はすでに捕らえたなどと考えてはいます。ただこの一時に励んでいます。すなわち後ろのものを忘れ、下向きに前のものに向かって進み、キリストイエスにおいて上に召してくださる神の栄冠を得るために目標を目指して一心に走っているのです。使徒パウロは素晴らしい長い信仰生活の間と宣教の働きを振り返ってみて、私はすでに得たのでもなく、すでに完成されているのでもありません、ただ捉えようとして追求しているのですと言っております。私たちの目から見れば、パウロは完成者のように模範的な生徒のように見えますけれども、パウロ自身はそう言っております。私はまだ完成している状態ではないと、捉えようとして追求しているんだと言っております。このパウロの言葉は、私は歩いてきた道を振り返ってみると、ようやく信仰の道を始めたばかりのような気がしますというような意味であります。パウロですらそういうような思いですから、信仰とは何かを私たちはもう一度考え直す必要があります。過去になってしまった信仰により頼むことは非常に危険です。信仰生活も長くなってくると、昔は良かったとか、昔の熱心さとか、昔のことを、成功したことを頼みにすることがあります。私たちは若い日の神の恵みにより頼むことは非常に危険です。私たちは古くなった信仰と恵みで毎日の生活をしながら、信仰生活の喜びと輝きを得ようとする間違いを犯しやすいんです。昔信仰が新鮮であったときは、恵みの経験も素晴らしかったことは間違いないでしょう。しかし古い思い出の信仰は死んでおります。かつて私の心をリバイブして、生き生きとしてくださった信仰も、信仰の霊の命を失っております。モーセの時代に 神様はエジプトを出てきたイスラエルのために毎朝日が昇る前に一日一ホメルのマナ、パン菓子のようなものを与えられると約束されました。それは太陽が昇ると溶けてしまいました。その日のマナを取っておこうとすると虫が湧いて悪臭を放ったんです。昔の恵みで今日生きることはできないということですね。私たちは感謝や賛美のある生活ができていないクリスチャンがいます。いつも昨日までの信仰を当てにしているからです。すべては古くなっており、高慢の匂いがしております。若い頃はこうだったということは、それを盾にとって誇りにしていることがあります。新鮮なキリストの香りがしません。神様が復活された復活の命は2000年前に復活された命だけではありません。私たちの心の中で毎日新しい復活の命を作り出してくださっているんです。パウロはフィリピの3章12節で、すでに得たのでもなく、すでに完全にされているのでもありませんと言ったのは、魂が清められていないと言ったのではありません。14節のキリストイエスにおいて上に召してくださる神の栄冠を受けていないと言っているのです。そして11節では、どうにかして死者の中からの復活に達したいのですと言っております。コロサイの3章の1節から4節までをお読みしましょう。コロサイの3章の1節から4節までをお読みします。こういうわけで、もしあなた方がキリストイエスと共に蘇られたなら、上にあるものを求めなさい。そこにはキリストが神の右の座に占めておられます。あなた方は地上のものを思わず天にあるものを思いなさい。あなた方はすでに死んでおり、あなた方の命はキリストと共に義のうちに記録されているのです。パウロはあなた方はすでに死んでおりと言いました。私たちはすでに死んでいるんです。まだ生きているように思っているかもしれません。死ぬのが怖いという人がいますけれど、誰でも死ぬのは怖いかもしれません。別の世界に行くわけですから不安になる人はいるでしょう。すでに、しかしパウロはすでに死んでいるんだと言いました。私たちは死を別の世界のことを知っているわけですね。命の天の御国の世界を知っているわけです。イエス様がそこに連れて行ってくださると書いてあります。この世で生きている人はすでに死んでいる。ですからイエス様は死んでも生きるのですと言われました。パウロはイエス・キリストの死と同じような死と同じようになり、キリストと共に復活されたいんだと言っております。キリストと共に神のうちに隠されているからであります。私が30代から40代の頃、教会学校の生徒を連れて丹沢にキャンプに行きました。丹沢は高い山はありませんけれども、1000メートルくらいの峰が連なっていて、容易な山ではありません。登山者は山が低いので安心して軽装で行って事故を起こすことがあります。なぜ危険かというと、最初の山は到達したと思うとすぐその先に次の峰が見えてくるからです。信仰生活もこれと似たところがあります。目の前に見えてきている困難が最高の困難と思って、それを目指して登ります。その困難に到達すると、また別の峰が見えてくるわけです。こうして私たちは力から力に進むようになります。信仰を働かせることですね。これに隠されている力が働くからです。 イザヤはこの信仰についてこう言いました。イザヤ書の35章の8節から10節を読んでみましょう。イザヤ書の35章の8節から10節を読んでみます。イザヤの35章 8から10まで読んでみます。そこに王子があり、その道は聖なる道と呼ばれる。見た者はそこを通れない。これは憐なわれた者たちのもの。旅人も愚か者もこれに迷うことはない。そこには不死がおらず、猛獣もそこに登ってこず、そこで出会うこともない。ただ憐なわれた者たちがそこに歩む。主に憐なわれた者たちは帰ってくる。彼らは喜び歌いながらシオンに入り、その頭にはとこしえの喜びをいただく。悲しみと喜びと嘆き
と悲しみとは逃げ去る。
この道には最後の方に来ると喜びを歌い歌が満ちております。喜びが満ちており、悲しみを逃げ去ると言っております。しかしそこに行くためには聖なる道を通らなければなりません。旅人も愚か者もそこに迷うことはないと言いました。猛獣も獅子もいないと言いました。しかしその獅子の吠え声は聞こえてくるわけですね。私たちは弱さの上にそれを恐れてしまいがちであります。私たちの信仰の旅路は道は険しく困難が多いですけれども、主が共に歩んでくださいますから最後の栄冠に到達できます。ですから私たちの信仰生活の一番大事なことは、どの峰を通ってもそこにイエス様がいてくださることを発見することです。先ほどの箴言の3章にあった通りに、立国によっても神を見出すことであります。黒雲の背後に強烈な全く光があることを知っております。私たちは信仰の背負いを助けてくださる、導いてくださる復活の主に感謝を捧げましょう。復活は私たちにとって肉体の復活だけではありません。私たちはすでに死んでいるものである。キリストによって贖しされている、生き返らせ、よみがえらせているものです。私たちが栄光の冠を受けるとき、地上の生活で経験した苦難の出来事は夢のような些細なことに過ぎないものになっておるでしょう。しかし私たちは今はそれが大きな課題のように思い込んでしまいます。ここで信仰の父と呼ばれたアブラハムについてお話しておきたいと思います。アブラハムは生まれ故郷のカルデアのウルを出て、父の家を離れて途中で滞在していたカランでお父さんと死に別れました。多分弟のナホルとも別れて、甥のロトとも別れました。これもアブラハムの信仰でしたが、ここにはまだ復活の信仰が見られません。主は旧約においても新約においても十字架の死の信仰から復活の命の信仰へと導いておられます。主はアブラハムに最後の信仰の試みを与えました。それは創世記22章の一人子イサクをモリアの山で全焼の生贄として捧げる記事としてよく知られております。一番最初にヘブルの11章の19節をお読みしましたが、そこでアブラハムの信仰のことについて言われておりました。もう一度アブラハムの信仰のこと、ヘブルの11の19を読んでみましょう。ヘブルの11の19をお読みします。ご一緒にどうぞ。彼は神には人を死者の中からよみがえらせることができると考えました。それで今イサクを取り戻したのです。これは型です、これは型ですと書いてありますが、何の型なんでしょうか。 後にここでイエス様が十字架にかかっておられるわけですね。そして蘇られておられるわけです。その方だということですね。ですからこの方というのは私たちがキリストと共に十字架につけられ、内なるキリストを経験して生かされる方ではあります。内的な経験の方でもあり、復活の死の方でもあります。アブラハムの信仰、復活の信仰を試みたことを取り上げていますけれども、アブラハムに対する本当の試みはイサクの復活よりも神を第一に愛することの試みでありました。創世記22章の2節で神様はアブラハムに、あなたの子、あなたの愛している一人子イサクを連れてモリアの山に行きなさい、そして私があなたに示す一つの山の上で全焼の生贄としてイサクを捧げなさいと言いました。これはイエス様の十字架を予表しております。キリストの十字架の最高のメッセージは神の愛であります。復活は神の愛を表しております。創世記22章の12節で御使いは仰せられた、あなたの手をその子に下してはならない、その子に何もしてはならない、今あなたは、私はあなたが神を恐れることがよく分かった、あなたは自分の子、自分の一人子さえ惜しまないで私に捧げたと言っております。これは父なる神様の愛を表しております。ですから十字架と復活はつながっているわけですね。それは神の愛を表しております。この御言葉は神様がアブラハムが一人子イサクを主以上に偶像化して愛していないことを試みられたわけです。アブラハムの神への全く愛は復活の信仰を与えたわけですね。そうですから復活の信仰もイエス様がお話になったように、心を尽くして主を愛して隣人を愛することを通してその信仰が全うされることになります。パウロもこの目標を目指して一心に走っていると言いました。どのような状態の生徒になるかよりも主を全く愛して全く信頼することです。全く愛は復活の信仰をもたらします。この朝私たちも主の愛を心に復活させていただきましょう。そしてこの復活説を正しから蘇るだけではなくて、すでに私たちは死んでいるということを心に経験して、神の愛によって生かされていることを、神の命をいただいていることを、復活させていただいていることを体験させていただきたいと思います。一言お祈りを捧げて締めくくりましょう。恵みの深い天のお父様、あなたはすでに死んでいるのですと、またあなたはすでに蘇っているのですと、御言葉を与えてくださり感謝をいたします。聖書の中には私たちの知恵で届かない隠された神の力が豊かに備えられていることを感謝をいたします。それを汲み出すことができますように、私たちのこの1週間の旅路を通してイエス様の隠された力を体験させてください。よみがえりは死んだのうちに経験することだけではありません。今私たちの生活の中でアブラハムも経験しましたように、私たちも経験できます。その信仰を今週も持たせてください。この時は感謝をして尊いキリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。それでは658番喜び歌えよを賛美して平野姉妹にお祈りを捧げていただきましょう。 658番喜び歌えを賛美します。
悪魔はなおも縛られ